月27日土曜日10時30分になりました。おはようございます。中川智美です。
いつまでも暑いですね。こんにちは、東城孝道です。
和歌山県内の市町村を毎月一つずつご紹介しているラジオで和歌山、今回は日高川町に行ってきました。
日高川流域の町村が合併して2005年にできた日高川町なんですけれども、ちょうど5年前になりますかね、まもなく5年迎えるんですけども、紀伊半島大水害では随分川が荒れまして、被害も出たんですけれども、今回取材で訪れて綺麗になったなっていうのと、護岸がしっかりした形になったなっていうのが新しかったですね。
そうですね。私はホロホロ町の印象がやはりあるんですが、昔ラジオ祭りでね、長い焼き鳥ホロホロ町で確か作ったんですよ。でその何年か後にホロホロ町そのものをですね見に行ったこともありまして、羽が綺麗なんですよね。そんなことを思いながら、どんな魅力発見してきたのかお聞きください。ラジオで和歌山、発見お宝日高川町。この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。まずは日高川町の市木久雄町長に髭城アナウンサーがインタビューしてきました。
相変わらず気さくな町長でして、何を聞いても答えてくださる。でそんな日高川町の特徴の一つとしまして、産直販売とかふるさと産品販売所みたいなものってのはもう今だからこそいろんなところにありますけれども、先駆けがこの日高川町なのではないかなと。ですから日高川町というよりはその旧の川辺町であったり中津村、美山村っていうのがそうだと思うんですけれども、要するにこの町は産品販売所が元気、つまりお客さんを集めてみんなに売ることに成功している町なんだというお話からいただきました。
あの道の駅産品中津なんかはもう昭和49年にオープンしたんですけどね、もう1億以上ずっと毎年売り上げておりますし、そう和歌山県下でもね、まあ先駆けの方ですね、皆さんよく全国から持ち里に来ていただいて、でそのノウハウがあのいろいろこちらもあのお話をすべてしたもんですから、あちこちでどんどんどんどんそういう類似施設ができましてね、いろんな県下にもあのそうした産品販売所もあのできてますので、だいぶ押され気味ものところもあるんですけどね、で今年もこの5月に宮町内でね、あの産品販売所をあの再度また新築しましてオープンしたところなんですよ。でそこも結構ですね、売り上げも伸びておりましてね、以前よりも 1.6 倍ぐらいの売り上げになってますね。道のホットステーション、あそこはねやっぱり一番はやっぱ富士なんですね。富士棚ロードがあの長さが日本一なんで、5月の連休連後になりますとかなり大勢の方があの富士を見にね来ていただいているので、まあ、その頃が一番の、まあ、人手の多い時期なんですけどね。
ちょっとあの藤棚ロードの方へ行きましたですけれども、まあ、その季節が美山の里、今でいう美山の里、旧美山村のあたりがにぎわう頃であるという話がまあ盛り込まれただけで、道のホットステーション美山の里っていう美山ふるさと産品販売所というところも、これは新しくできたんじゃなくてリニューアルオープンをした今年なんですけどねっていう話もありました。もともと町長がお話をされました道の駅産品中津っていうところがあるんですよ。道の駅のこれは県道沿いにあるんですけれども、産品をかけてるわけなんですけどね、そういうふうなところでも人気を博してるんですが、気になるあの話としては昭和49年にオープンしたんですよっていう話がありましたですけれども、道の駅っていうシステムができたのが平成5年なもんですから、産品販売所としてはもう随分早くにできているわけなんですよね、そして成功しているところをその平成5年1993年に国がですよ、道の駅ということで、これまでそういう何でしょうね、道路にある施設としましては高速道路にはパーキングエリアとかサービスエリアの中にお店なんかがありましたですけれども、一般の道路にはないじゃないかということで、そういう休憩施設であったり、当時ですから電話がね使えるとか、そういうふうな施設がいるんじゃないかということで発足したこの一番初めの第一次登録、全国103箇所登録されてるんですけども、その時に和歌山県内で2箇所登録されたうちの1箇所がこの場所なんですよ。 ですからもう本当に先駆け中の先駆けですよね、全国に向けてもそうで成功例としていろんな視察なんかもやってくるし、でそれには惜しみなくいろんなノウハウをこう提供したもんだから、自分のところは相変わらず人気なんだけれども、よそも人気になってしまってへーへーみたいな話がちょっとありましたですけども、そういうのも、まあ、日高川町というか旧中津村らしいところかなっていうふうないい話として私は聞きました。そして続いての話なんですけども、今こう夏じゃないですか、
はい、
で夏のレジャーといえば日高川町で考えるとやっぱり日高川川かなというお話です。
多いですね、やっぱり京阪神地方からかなり多くの方が見えますね。河原へねテントを張って、で、まあ、1泊2泊されてる方もおられますし、まあ、町内に温泉施設もありますのでそこへ泊まって、で河原で泳いで遊んでというような方も結構おられますね。
鳴滝
キャンプ場、はいはい、あそこもそうですね、もう夏休み中ですとほとんど予約が取れないというふうな状況ですね。だいたい半年前から予約を取れるようにしてるんですけどね、もう特にまあ土日であったりとかお盆のあたりであったりとかっていうのはすぐ埋まってきて、で全体も夏休み期間中はほとんどもう満室状態ですね。バンガローはあるんですけど、で夏休み期間中に花火大会とかね、そんなんもちょうどイベントもやりますので、だからそういうのを身がてら河原でテント張ってみたりとかですね、あるいは温泉入りながら宿泊施設泊まってとか、あるいはキャンプ施設の隣にもその日帰り の温浴施設がある、温泉施設があるんですね。でそこへ皆さんもうシャワーの代わりに温泉入ってっていうような格好で、
川がきれいでそこでまあ泳いだり水遊びをしたりして、そして河原にテントを張って宿泊もできるっていうのはもうまさにこう自然を満喫できるレジャープランだと思うんですけれども、じゃあシャワー施設とかっていう風になってきますとやっぱり施設がないと困るんですけども、日高川町の場合は温泉がありますので、それを代わりに使えるっていう風な場所も多くて、でまたキャンプ場なんかはすごい人気で半年前ぐらいから予約がもう詰まってくる。ですからこの夏のレジャーを楽しもうと思うとまだ寒い時期からプランニングしなきゃいけないっていうすごい人気だなって思いましたね。私らはこう通りがかってね、子どもたちが遊んでるとあのどかな感じでいいなと思うんですけれども、甘くないって感じがありました人気のあるいい自然の環境で遊ぼうと思うとね、計画は早めにという感じです、
うん、そうですね、
ですから来年に向けてのおすすめというパターンになりますかね。
うん、でもいいですよね、シャワールームがなくて温泉なんですけど、温泉の方が贅沢な感じですよね。
そうですよね、体も温まりますしね。
うん、
はい、でこういうふうに言いますともういろんなことがいい日高川町という感じがするんですけれども、やっぱり例に漏れませず問題というのも抱えています。でそれはここだけの問題ではなくて、人口がだんだんとこう何々町と言われるところ、何々村って言われてるところは減ってくるんですよね。でそれにですから歯止めをかけてできれば増やしてっていう策っていうのはいろんなところが講じているんですけども、さあ日高川町はどんな策を講じているのか。
やっぱり一番は今このどんどん人口もですね年々減少してきてる中で、これをいかに歯止めをかけるかっていうことだと思うんですね。でそのためにはやっぱり基幹産業である農業林業、これも元気になっていかなきゃいけませんし、さらにまた若い方々にこちらへ来ていただく、あるいは残っていただくためにさらにまた働く場所をねやっぱりこう考えながら官民一体となってやっぱりここから取り組んでいかなあかんと思うんです。で合わせてやっぱり若者支援っていうんですかね、子育て世代の方々をやっぱり支援していかなあかんと思うんですよ。給食を無料化にしたりとか、あるいは特典っていうんですかね、子育て支援のためのこう募金事業っていうんでしょうか、そんなんも町単独ででもやっていきたいなと思ってるんですよ。やっぱり高齢化もしてきてましてね、で人口も合併した当時からもう1000人余り減りましたので、やはりまあ全国的にも少子高齢化の時代なんですけど、これがやっぱり行政の一番の課題ですね今のね。産業振興もそうですけど、でそのためにやっぱり若者にこう、まあ、町から相談でも、まあ、言うたんでも何でも構わないですけど来ていただいて、でどんどんどんどんお子さんを産んでいただいてっていうのが一番理想なんですけどね。でそのために去年からその若者の方々がこちらへ定住していただくために、 あの町で、まあ、あの、あんまり有効活用できてない町有地もあちらこちらにありましてね、でそこへその若者の定住促進住宅というのを町で建てまして、で5年の以内に、まあ、その間は賃貸でも結構なんですけど、5年以内にその土地と建物を買っていただいて定住をしていただくということで、非常にもう格安にしてですね、まあ、実はやってるんですよ。で町内にもその町営住宅もね215戸ですか、結構 あるんですけど、あの町営住宅は基本的に払いだけじゃなかなかできないんですね。ずっとこう家賃を払って入っていただくというスタイルなので、まあ、ほんでいつ出て行っても自由ですのでね、まあ、それだとあまりこう若者の定住にもつながりにくいというのがあって、それだったらいっそもう町で利用されてない土地へ建物を建てて、で安い単価で安い値段で将来的には買っていただいてこちらへ定住していただくと、まあ、そんな格好のものをしたいということで、まあ、去年からやってるんですけど、去年3戸建てて全部まあ一応売れたんです。はい、やっぱりあの人口増につなげようと思えば住む場所と働く場所、これはやっぱ2つはもう絶対的な条件ですので、働く場所はね結構町内にもあの大阪あたりから来ていただいている企業もありまして、あることはあるんです。はい、あることはあるんですけど、今やっぱり一番多いのが、まあ、空いてる民家をその借りてで農業やったり林業やったりとかね、まあ、生誕もそうなんですけど、そういうふうな自分でこう仕事をこうやるという方が結構多いですね。紀州備長炭は結構、うん、今うち平川町も県下で、県下というか、まあ、日本一の生産量なんですね。で結構単価もいいもんですから、もう若い方も大勢こちらへ来ていただいて、でその昔からの技術の持った方にいろいろ教えていただいてですね、結構定着されてますね。結構若い方でも所得を上げてますよ。
人口の減少に歯止めをかけて外から来た人に定住をしてもらおうという策、日高川町としましては、有効活用されていないその町内の土地に家を建てて、でそこに住んでもらう、まあ、そこら辺までのことって考えると思うんですけども、初めは賃貸でもいいんだけれども、それをまあ一定期間内に買い上げてもらう、自分の家を持ってもらおうっていうんですね。で家をやっぱり買うとなると、もちろん格安でなんですけれども、そこに住みますよね、住むっていうふうに重点が置かれますよね。ですからそういう決断をして住んでいただくっていうことに、まあ初めからなるのかもしれないんですけれども、それが順調に販売が進んでいるっていうのは、まあ、成功事例と言っていいのではないかなという気はします。ただ家を買えるかっていうところになってくると、誰でもっていうプランにはならないので、まあそこら辺は考えなきゃいけないですけれども、そして住むところと働くところっていうのがいるわけなんですけれども、就職先というかな、地元にもそういう雇用してくれる企業はあると、あるんだけれども自立して自営をする人も結構多いんだよという話がありました。中でも紀州備長炭のね、炭焼きさんになってくれる人がいるんだという話がありまして、ほうという感じです。
日高川町の市木久雄町長でした。続いては、私以前にもお邪魔したことがあるんですけれども、お魚工房日高川ってご存知でしょうか。これ日高川漁協の事務所のすぐ横にねあるんですけれども、日高川漁業協同組合前田豊春さんにお会いしてきました。
これはアマゴ。
アマゴですか。
今年の秋に卵と親のアマゴ。
結構大きいですね。
まだまだこれから秋口にかけて30センチぐらいまで大きく
なる。
このお魚工房日高川なんですが、魚の飼育、加工、包装を一貫して行う施設なんですね。紀伊半島の水害の後、もともと作る予定ではあったんですけれども、まあ、できたということでね、当時は事務所も本当にえらいところまで使ってしまって大変だったんだけれども、急いでこれは建て直さないとということで、事務所も新しくされて、そしてそれと同時ぐらいにこの施設もできたということなんですね。種苗センターと加工場が一緒になっています。アユやアマゴなどが育てられているんですが、ここで育てられた稚アユは県内ほか近畿の川に放流されているんですって。だから日高川のアユがもう近畿の至るところにいるんじゃないかっていう話なんですよ。すごいですよね。 出荷された後に伺ったので、今日どれぐらいいるんですかって言ったら、11万匹ぐらいですかね、あんまりいないらしいんですが、いや多いでしょうって言うと、放流されている数は年間で数百万匹単位ということですから、まあ、もっともっとたくさんいるわけですよね。で、その放流した残りのアユやアマゴを加工したり他へ出荷したりしています。私が初めにお邪魔した4年前というのは、頭から丸かじりできる、骨まで食べられるアユ、アマゴの一夜干し、これを冷凍した商品をもうすぐ販売するんですよっていうところだったんです。最近ではレトルト加工もできる機械が新たに入りまして、商品のラインナップも増えたそうです。
まあ一つには、今まで一夜干しにできなかったもの、それは何かっていうと常温保存であると。で、常温保存っていうことになると、頭も尻尾も丸のまま姿が見える商品っていうのが、まあ一つ、あの煮物であったりするんですけれども、一方では洋風の食材ということも考えたりして、ラインナップとしてはアユのオリーブオイル煮、これはあのサラダのトッピングとか、あとはパスタ関係、そういったものに今後使っていただこうということで、まあ、商品はできてますけれども、まあ、まだなかなか巷の中では提供できてないですけれども、あとそういった洋風のラインナップとして、トマトクリームに川魚イコール日本食っていう、その概念を払拭しようと。で、もう一方では、今まさに夏休み期間中なんですけれども、アユの一夜干しを焼いてレトルト処理をする、高温高圧で骨を完全に柔らかくしてしまうっていう処理、袋から開けてそのまま缶ビール片手におつまみとして食べられるような、そういった商品、観光地の売店やなんかに置かせていただいてるんですけれども、結構これがあの売れ行きが良くて、まあ、今後やはり例えばその和歌山県内のコンビニのご当地商品のコーナーとか、そういったところに置いていただくことも検討はしてます。
さっきちょっとお話を聞いた中では、生産が追いつかないぐらい人気の商品だというふうにも聞きましたけど、はいはい、
丸4年デビューしてから経過しましたけれども、道の駅の関係で、一般の行楽客がお買い求めになるパターンっていうのはそんなに伸びはないんですけれども、地元の住民の方が結構お買い求めになられる、いわゆるリピーターさんが増えてきてまして、里帰りされたお子さんとかお孫さんに食べさせようっていうんで、まとめ買いをされる方も結構いらっしゃいます。
新しく甘露煮とか、あと洋風の商品もね出まして、レトルト品はゆくゆくは常備食とか非常食としてご家庭に置いてもらえるといいなって考えていらっしゃるそうです。
そうですよね、冷やさなくていいっていうのはすごい保存が楽ですもん ね、
長期保存できますしね、新商品としては他にもお魚、ホンモロコっていうお魚も育て始めて、はい、これも加工しているんですけれども、琵琶湖にいる魚だそうですね。で、もともと日高川町ではアユ、アマゴの一夜干しよく食べられているものなんです、で、こちらで作っている一夜干しというのは、そのスナック感覚で頭から丸かじり、パリパリっと骨まで食べられる、手軽にいただけるっていうのをコンセプトに開発されたものでして、作り方にちょっとポイントがあるんです。まず開くのは背中からで、干し上がった時の形がうちわみたいなね、綺麗な形になっています。いけすからすくってきてもうすぐですよね、氷水につけて生き締め状態にします。それでエラなども綺麗に掃除をして、その後秘伝の漬け汁に漬け込むんですが、ここがポイントで、通常は一夜干しって塩だけ使うんですが、川魚って生臭いイメージがあるんじゃないか、これを払拭するためと淡白な味にアクセントをつけるためということで、梅酢のエキスを混ぜた漬け汁を作りました。で、この梅酢のエキスがいい仕事をしましてね、焼くと香ばしいし、あと骨まで柔らかくなったということで、骨ごと食べられるようになった、栄養面でもいいんじゃないかっていうお話でしたけどね。で、その後は干物の乾燥機で鮮度を保ちながら干し上げていくんです。工程のほとんど機械もありますけれども手作業 が多いそうです。これ買って帰りましたけれども、味どうでした、ひげしろさん。
まず見た目に綺麗なんですよね、魚がね。すごく開きが綺麗 で、
うん、
で非常に食べやすい感じで、はい、本当骨まで
ね、
食べられました ね、
ね、あの甘露煮も美味しかったですよね。
甘露煮の方はねもう一瞬でなくなりました我が家では本当に
あっという間です、
はい、
真空パックなので冷蔵で1ヶ月ぐらい、冷凍庫だと半年以上持つそうです。この一夜干しは県内の旅館など宿泊施設のご飯でもメニューとして使われていたり、高速のね
サービスエリアとかパーキングエリアでも販売されてますし、そうそう、さっきも登場しましたけれども、
ね、
道の駅ですよ
にもあるんですよね。もちろんお魚工房日高川を訪れていただいても買うことができます。引き続き前田さんです。
和歌山県は海と山と川しかありませんので、まあ、その中の一つとしてやっぱり清流の川たくさんありますよと。そこにはやはりアユもいればアマゴもいるっていう、都会にはないそういう地域資産がたくさんありますから、それを全国の皆さんに知っていただくために、養殖の魚であっても大規模に工業化した商品として、でしかもまあ鮮度とか作り手側のこだわりっていうのは、川で泳いでる魚を食材にしても同じことだと言えますけれども、そのこだわりは守りながら、全国に川魚の美味しさを大きくこう提供していきたいなというところから、私どもが卵から孵化させて、で大人まで育て上げた、いわゆる自分たちが一から手作りで育てた魚を食材として、どこの市場よりももっともっと次元の違う新鮮なうちに加工するという、日本全国どこを探してもそういった干物っていうのはないと思いますので、少しでも多くの方に知っていただけたらというふうに思いますけれども、
最近では地元の子どもたちにアユの一生を教えようという出前授業ですとか、学校ほかイベントなどでもアユのつかみ取り、そして焼いて食べてもらうことで身近に感じてもらえるようにと、いろいろ活動を続けていらっしゃるんですね。普段そういったお魚を見ることのない子どもたちや都会の人にもどんどん知ってもらいたい、そして川魚とともに地域の魅力を伝えていきたいと前田さんは話していました。
そしてですね、
はい、
皆さんもよくご存知と思うんですけれども、日高川町には今全国的な有名ポイントとしてヤッホーポイントというのがあります、
はい、
ありますってこう力説するほど新しい情報でもなくてもうずいぶん前からあるんですけれども、ね、今回私初めて行きました
ひげしろさんね、
はい、
そういうところ多いんですよね。
そうですね、すいませんすいません、厳密に言いますと連れて行っていただきました
日高川上流の椿山ダムの近くなんですけれどもね、日本一のヤッホーポイントここですっていう大きな看板が見えてきます。橋がかかっていて、その橋を渡っていくんです。まあ高いところが怖い私にとっては結構辛かったんですが、
はい、あめっちゃ怖い、あめっちゃ怖い、あ早く行こう、早くね、早く行けばいいんです。
僕後ろからカメラを持ってついていってまして、止まってくれたり振り向いてたりくれたりするのかなと思ったら、どんどんどんどん行ってしまう、
はい
はい、
行けば怖くないと思って、ついてしまえば問題ないと思って、
怖くない怖くないって一人で言いながら行ったんですね。分かりました今やっと、
はい、そんな吊り橋を渡って公園を抜けます。
こっち花時計で、こっち遊歩道です。
どっち
何なんでしょうか、
どっち
遊歩道かな。
2回目です、
ね、はい
はい、ほとんど覚えていませんでしたので分かんないなと思いながら、まあ、ここだよっていうポイントに到着したわけですよ。足元にここに足を乗せて、
はい、
こっち向いてくださいっていうポイントなんです。どうぞみたいな。でその案内板にはいろいろ説明も書かれていて、そうすると4箇所そういうポイントがあるっていうことが今回分かりました、
はい、うんうん、
ここだけじゃないんだなと。いやーほーではなくて2秒くらいでヤッホって言うといいらしい。
そうですね、うん、まあ、2秒よりもねもっと短い方がいい感じ、うん、1秒ぐらいな感じでした。
短い方がいいというね、はい、そんなことを、知りまして、いざ ヤッホータイムでございますが、まあ、跳ね返ってくる方の音はラジオを聞きの皆さんにはあんまり伝わらないかもしれません。私たちのところには聞こえていたんですけれどもね。で、ヒゲシロさん、私の順番で試しました。初ヤッホーポイントのヒゲシロさんはどうだったんでしょうか。
おーい、
聞こえてきたー
2秒以内ってでももうちょっと長くてもいけるんですよね。
ヤッホーホちょっと待って、
ちょっと車の音があ
ります。車の音がね、
はい、どうぞ。
わあ、帰ってきた帰ってきた。
そうですね、もう思ってた以上に帰ってこないですね、
うん、思ってた以上に帰ってこないっていうのはあれですよ、誤解のないように言いますけれども、同じような声で帰ってくるイメージがやっぱあったんですよ。だから多分ね、他の取材の人の撮り方がうまいんだと思う。ヤッホって言うとヤッホぐらいの感じで帰ってくるイメージとしていきますと、まあ、さすがにそんなには帰ってこない。
そんなには帰ってこないと思うん
です
けど、
でも今皆さんに聞いていただいた以上には帰ってきてますもんね。
帰ってきています、
はい、
楽しいです。
はい、
もともとこのヤッホーポイントなんですが、世界遺産の熊野古道などで山彦を調べていた石笛奏者の方が、
うん、
あちこち県内の中で、あ、ここ綺麗な山彦が聞こえる場所なんだっていうのを見つけてっていうのがきっかけだそうですね。
山彦を調べている人がいるっていうのがまず不思議なことなんですけれども、たまたまそして見つかるもんなんですね。
そうなんですね。
それがまた日本一って言えるぐらいに綺麗な山彦っていうのはすごいですね。
ねえ。で、私たちがヤッホーを体験している間にも家族連れとかご夫婦ですかね、うん、何組かいらっしゃって、以前に比べるとその水害の後ダムの水が減った関係で響きが変わったような気がするなっていうような話もお聞きしたんですけれども、
草むらとかがね、うん、茂ったっていうことも影響してるんじゃないかな、うん、そんな話がありました。
でもヤッホーで帰ってくるそんなポイントがあるって素敵ですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですよね、
散策にもね、これからはもう少しいい季節になってくるんじゃないかなと思います。今回の番組からのプレゼントです。日高川町の日高川漁協お魚工房日高川で作られているアユ、アマゴの加工品の中から私たちがえりすぐりでお届けいたします。3人の方にプレゼントです。応募はメール、ファックス、おはがきで。メールはsata@wbs.co.jp、 ファックスは 073-428-1414 です。おはがきの方は郵便番号 640-8577 和歌山放送ラジオで和歌山日高川町のプレゼント係まで。締め切りは9月10日必着です。番組の感想などもぜひお書きください。発送をもって当選発表に返させていただきます。また前回小座川町のプレゼント、たくさんのご応募ありがとうございました。
この番組ではホームページがございます。放送で紹介したところはもちろんですけれども、ご紹介できなかったところなどなどですね、いろんなことを紹介してますので、ラジオで和歌山で検索をしてみてください。またホームページではこの番組自体を聞くこともできます。さあ、日高川町なんですけれども、これからのシーズン、まあ、これからというのはまだしばらく暑いんですけれども、秋から冬ぐらいになってきますと、紅葉、そしてまあ雪なんていうこともありますので、そういった季節にもまたお尋ねになってみてください。
ラジオで和歌山、発見お宝日高川町。この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。次回は9月24日の放送です。ごぼう市を紹介します。ご案内は中川智美と
家城高道でした。